を知ってほしいのだ。だからこそ、だから、いや、弱くても用いられるではなくて、弱いからこそ用いられる。なぜなら、神様が共におられたらどんなことでもできるのだ。ただただ大勇士に必要なのは能力ではない、あるいは何か素晴らしいものを持っている裕福な人だとか、そういうことでもない。神様が共におられる、そのことに同意して、分かりました、あなたと共に行きます、そう受け止める、その人こそ大勇士だと神様言われるんですね。そういう意味では、実はギデオンは最も素晴らしい人ではなかったかと思うんです。どうしてギデオンがそんな酒樽に隠れるようなそんな弱さをさらけ出していたのか。ギデオンは大勇士を、主はあなたと共におられます、まさに聖典の霹靂の言葉をいただいたその時に、ギデオンは即座に言った言葉が13節なんです。ギデオンは言った、ああ君よ、主が私たちと共におられるならば、どうしてこれらのことが私たちに望んだのでしょう。私たちの先祖が、主は我々をエジプトから導き上れたではないか、と言って、私たちに告げたそのすべての不思議な御業はどこにありますか。今主は私たちを捨てて、ミディアン人の手に渡されました。主よ、本当にあなた共におられるんですか。どうして共におられるならば、今こんな状態なんですか。なんかこれも私たちの今の時代に似てるなとちょっと感じるんですね。かつてはもう本当に右肩上がりで、何をやってもうまくいくようなそんな状態でした。神様が共にいた時はもう快進撃でこのカナンの地に私たちは来ることができたではないですか。それなのに今、その不思議な御業はどこにありますか。かつてのあの右肩上がりのあの素晴らしいあの時代はどこに行ったんですか。なんか本当に似てるなと思うんです。もちろん私たちの時代と決定的に違うのが、私たちはいや、あれだけのことを成し遂げたのに今どうしてそんな力がないんだろうって言って、もうないのにもかかわらず、いや、もっとチャレンジしていこう、奮い立ってやっていこう、もう雑巾を振り絞ってもバーッと一滴でも滴り落ちるかっていうような、そんなように頑張っていこう、そうやってどんどんどんどん倒れていく、力を失っていく、そういう人たちが教会の中でも牧師の中にも起こってきているような、そんな状態、そうではない。ギデオンはそういう中では信仰的であったと。主が共におられないのに、どうして私が大勇士として立っていくことができますか。あなたはどこに行かれたんですかという、その叫びに、私はここにいる、あなたと共にいる、キパッと約束してくださったんです。本当に私たちが必要なのは、主はどこにおられますか。私たちと共におられるなら、どうしてこれらのことが望んだのですか。あなたは本当に私たちと共におられるのですか。私は共にいる、本当にこのことを何よりも求めなければならないでしょうか。もちろん神様は共におられる、ならば私はあなたから離れていないでしょうか。あなたから離れて何かをしようとはしていないでしょうか。例えば忙しい、いろんなしなければならないことがある、面倒を見なければならないことがある。しかしそうだからこそ、主が共におられなければならない、主が共にあることを願い、私も主を共におらせてください。あのモーセが、私はあなたと一緒に行こう、そしてあなたに安息を与えるであろう、この約束をモーセが受けたときに、主はあなたが共に行かれなければ私をどこにでも導くことのないようにしてください、 こう言ったんですね。かつて暗殺されてしまいましたけど、アメリカの黒人解放のため南北に分かれる戦争も行ったような、あのエイブラハム・リンカーン大統領、かつてこのように祈ったそうです。主よ、あなたが共におられないならば私を失敗させてくださいと。ものすごい大胆な祈りではありますけれども、そこまで神様が共にいることを望む。ギデオンに共通すると思うんですね。ギデオンはあなたが共におられないから私は何もできない、しない、隠れる。だからその後のギデオンは共におられるという約束を受け、本当に共におられるんですかと何度も印を求め、しかしその後300人というとにわずかな人数、それで打ち倒した敵は12万人というびっくりするような、しかし確かに主がおられるなら何万人何百人何万人何億人いようが主を一人おられるなら勝利できる。この方は死にも打ち勝たれた、どんなことにさえも勝つことができる、そのお方だ。何百万を敵にするよりも主を一人から離れることの方が最も恐るべきことですと、そこはギデオンは徹底していたんですね。本当に私たちは主が共におられるということを心から願っているだろうか。主が共にいてくださる、それをしっかり掴んで歩んでいるだろうか。ちょっと話が変わるんですけども、私の母教会の京都聖徒教会にも、中野健二さん、工事、中野健二兄弟、工事兄弟のように目の不自由な方が何人かおられるんです。それらの方々を時々案内しなければならない時はあるんですが、牧師から注意を受けたんですね。その際の決して後ろから押してはいけない、昔テレビでなんか押さない押さないよ、絶対に押さないよっていうのは押すことだよっていう、そういうコントみたいなこととは違うんですけど、本当に後ろから押してはいけない。どういうことか、目の見えない人っていうのは本当に前がわからないわけです。で、大丈夫ですよって言ったところでもう後ろから押されて前には誰もいないっていうことでいくと、もう怖いんだそう、すごい怖いと。確かに実際に目を閉じて、私も見えますから今目を閉じてもここに何がある、あそこに何がある、それでもちょっとでもずれたらガタンって何かに当たる、そうするともう途端に怖いですよね。あれ、自分はどこにいるんだろうと。初めから見えなくて、しかも後ろから押されるということは自分のペースで歩けないので、自分は今どこにいるのか、本当にちょっとでもずれてしまうと自分がどこにいるか全くわからなくなって、もう前に誰がいるか何があるか恐ろしいことになる。だから決して後ろから押さない、前に立つ。もう一つが、いきなりトントンってするとそれも驚く。前に立ってから佐藤です、案内いたしますというと、あ、佐藤さんありがとうございます、よろしくお願いしますって。で、前耳はすごくいいので声が前から聞こえた、あ、ちゃんと前にいてくれるということで、じゃあって言って手を差し伸べるとポンポンポンと掴んでくれて、それでじゃあ行きますよと言うと、私が前にいるので絶対当たらないわけですね。私がつまずいたりしたら とんでもないことになるんですけども、そして安心していける、そういうように誘導してあげてくださいと言われたんです。確かに本当に目の見えない方っていうのはいろいろとお聞きすると全く違う世界にいるなということを思いました。何ヶ月か前に駅に健二兄弟、小二兄弟を迎えに行った時に、先生すいません遅れまして、 まあ、遅れたのは電車が遅れたのが理由で、ケンジ兄弟、コウジ兄弟に何の責任もないんですが、あの2人でもダブルで、先生すいません、先生すいませんとエコーのように2人で言われて、大丈夫ですよ、大丈夫ですよって、あのそういうやり取りになったんですけども、遅れた理由があの信号機の不調。そこで2人から質問を受けたんです。先生、電車にも信号あるんですかと。